世の中全部種にしよう。
種ラジ。
いや、もうアカデミー賞すごかったですね。アカデミー賞受賞式。
全然知らん。わしは見とらん。
見ないですか？え、ニュースとかでも見てないです。結果は知ってる感じ。
非常に喜ばしいことだな。
誰なんだ？誰？戦時かな？戦時の政治家かな？はい、まあ、今回ですね、結構、まあ、先週ですかね、コーナーの中でもアカデミー賞受賞予想みたいなのを岩崎の方がさせていただいて、まあ、どんな感じかな。僕、実際、まあ、25部門中13部門っていう、半分よりちょっとだけ多いみたいな結果で、微妙っちゃ微妙だったんですけど、まあ、メラニーさんっていうね、方が書いた。
予想してたんだよね、岩崎さん、ね。
なぜオスカーは面白いのかっていう本を30分読書で読ませていただいて、はい、それの内容をベースに、虎の巻みたいなのあったので、それをベースに、選択したはずだったんですけど、メラニーさんは17部門で、僕13部門で、なんか、あれと、なんか ずれがしょ、まあ、結構ね、自由選択というか、かなり、いろんな要素で選ぶものが多かったりするし、あとは、短編映画とかね、ドキュメンタリー映画とかの情報は僕には皆無で、メラニーさん直前までご覧になってたらしいので、まあそこら辺の差も出たのかなと自分では慰めたいかなと。
ちょっと半笑いってことは何？もっと当たるはずだったってそういうこと？
本当はもっと当たると思ってたんですけどね、意外と。
すごい。そんな初めて予想してさ、そんな簡単に当たっちゃうようなもんなの？うん、
いや、言うても僕も、ここ5年ぐらいは、ワウワウずっと見てるじゃねえや。アカデミー賞受賞式ずっと見てますし、あの映画も比較的見てる作品も今回多かったので、これは当たるかな。
じゃあ、知らない作品が出てきたってことはなかったんですか？
はい、もちろん、もちろん全部、ドキュメンタリー部門とか短編映画部門、短編アニメーション部門は、全然知らない作品ばっかですね。
うん、あ、じゃあまあそこはね、しょうがないけど、例えばほら、編曲賞なんか、音楽関係のさ、音響みたいなやつあるじゃない、はいはい、ああいうのはどうなの、当たったの、はいはいは
い、片方当たったかな ?1917 かなんかが当たった
。片方、何が当たったのよそんな前後賞みたいな言い方しないでください。
あ、ほんとか、二つの、どちらかの賞は当たったはずです。
どちらかの賞、はい、はい、はい。なるほどね。
結構ね、そこら辺、めんどくさいですよ。いろいろと細かい賞があって。
はい。で、あ、一番最高の栄誉ってね。まあわかんない。はい、作品賞はいかがだったですか？
パラサイトが取りまして、もうすーげー盛り上がりましたね、その瞬間は。
来ちゃったわ。そのワウワウのね、見てたやつでね。
取っちゃったーみたいな。わーっていう感じはすごいあって。はいはい、まあ、実質、まあ作品賞、監督賞、脚本賞、国際映画賞っていう、まあね、ものすごい賞。
国際映画賞も取って作品賞も取ってるんだ。
そう。昨年はですね、ローマという映画がありまして、その映画は国際、映画賞、まあ、かつては外国語映画賞と呼ばれた賞ですね、が、を取ったんで、まあ、作品賞は取らないだろうって、結局去年はグリーンブックが作品賞を取ったんですけど、今年はパラサイト両方取っちゃったんで、なんか、あれ？
って。そういうことってあるんだね、両方取るって。これでまたあれでしょ？アカデミー賞予想のルールブックが差し替わったわけでしょ？
ね、意外と、そう、あ、ルールブックっていうのは、メラニーさんの本ってことですか？
そうそうそう、そういうこと、そういうこと。
意外とね、でも、まあ、17部門当ててらっしゃるので、大きな外れは、まあ、なんか、毎年、この前僕、ジェンスーさんとそのメラニーさんとのイベント行ってきて、そこでは、毎年、こう、参考書のように書き足して書き足していけば、ずっと売れ続けるんじゃないかみたいなトークをジェンスーさんしましたけど、うん、まあまあ、
そう。一般、二般、三般とね。
そうそうそうそう。まあ、毎年、そういうね、参考書みたいなやったら確かに売れるなと思いましたけど、今ね、各種メディアでもその予想とかでいろんなところで出てらっしゃるのでありますけど、まあまあまあまあ、基本的には、まあ、メラニーさんご自身もおっしゃってましたけど、順当だったんですよ。ほとんどのその、大きな賞を、作品賞、監督賞以外は、ほぼほぼ、これが取るなと思ってたのを取ったし、細かい賞とかでも、フロントランナーって一番こう、これが取るだろうとメディアが予想してたようなものが、それかまあ2番目か、どっちかが取ってたので、結構全体的には順当だったんだけど、監督賞、作品賞でかなり最後2本というか 2つの部門で、一気にガッと盛り上がった感じがあったかなっていうところはあるんですけど、
今後は外国の 映画作品が作品賞に来ることも全然やぶさかじゃないっていうことですね。
全然あり得るんですけど、ただこれが難しいところで、僕は今回は、うん、パラサイトという作品がアジアの代表として出てきたから撮ったんじゃないかなと思ってるんですよ、うん、もちろん作品としてパラサイトって映画自体は面白いっちゃ面白いし、エンタメ性も高く社会的な問題も考えさせるという意味ではアカデミー賞を取るのに不足ないものだったんだけれども、うん、
はい、
なんかまあ、去年は、比較的、まあ、いわゆるね、今で言うと人種的な配慮であるとか、LGBTQ 的な配慮っていうことが、まあ、いろんなカルチャーの分野、グラミー賞も含めて起きている中で、はい、去年、2019年か、の第91回の受賞においては、結構まあ、黒人の方に配慮をされたものが多かったんです。うん、俳優賞も、監督賞も含めて。
なるほど。
で、まあ、今年、まあ、去年から、まあ、司会がいなくなったりとか、いろいろとその変革の動き、なんかアカデミー賞自体も今、プロデューサーの方が女性になってるらしくて、少しずつそこの変化は生まれているらしいんですけど、今年はそれが、ちょっとまあ、アジア系への配慮というか、になったみたいな感じがするんですよ。それを、だからポーズとしてそれをやっている、なんか、まあ、向こうのメディアが言ってる話をそのまま、あれなんで、まあ難しいですけど、その、パラサイトっていう映画受賞したけれども、そこに出演している俳優のこと、うん、名前もすらも、全然向こうのメディアの人も知らなかったみたいな話があったりして、うんうん、そういう雑多なその、なんだろうな、アジア系、まあ韓国、アジア人の映画としてっていうところがかなりその他の作品に比べると今回受賞する意義があるっていうか、ポジティブなそのメリット的なものの多さに比べて、まあ取らないことのデメリットがかなり少ないっていうところが今回の受賞を後押しした。僕は逆にだからジョーカーとかっていうのは取ってしまうとかなりその何ですかね、テロ的なものというか、まあ、その、いきなり人を殺してしまうような主人公のキャラクターだったりするので、そこら辺が取ることによるバックラッシュというか、その、反動、反発みたいなものの大きさに比べると、だいぶパラサイトっていうものは、そこら辺も、ある種の優等生的な映画ではあったりするので、デメリットも少ないっていうところが、うまく働いての結果なんじゃないかなと思うと、来年以降また当分こうアジア系に焦点が当たる機会は少なくなったりするんじゃないかなみたいな、順番にその黒人の方への配慮、アジア系の方への配慮で、まあ女性監督、今年監督賞とか5人候補上がりましたけど、女性監督一人も上がってなかったりするので、次は女性にフォーカスが当たるのかなみたいなことをなんかやる感じはすごくポーズというか、本当にこう表面的なものだけ整えてる感じがして、あんまり本質的に変わってるのかなっていう疑問はあったりはするんですよね。基本的にその監督賞、作品賞とかパラサイトが撮った作品以外はほとんどいわゆる白人の方、ハリウッドというかアメリカで作ったような、まあもちろんアメリカの賞だからそれは仕方ないんですけど、白人の方が主に出てくる賞が圧倒的に多かったので、女性も少なかったですしね、そこら辺結構難しさを感じつつという。でもまあパラサイトが撮ったこと自体は嬉しいし、日本映画もとにかく面白いものを予算かけて作ってほしいなっていうことを思ったりなんかしたんですけどね、うん、うん、
そうですね。まあ何にしろこう歴史っていうのはいろんなことが初めてだったりして、うん、でね、それが万全な方がいいんでしょうけど、万全じゃないことから始まっていくことが多いでしょうから、
うん、
まあね、なんか何にしてもそれが起こったこと自体はまあよかったことだと
思うんだと思います。
でね、まあアカデミー賞も世界的な賞になっていくのがね、本当の意味でね、そういうことを期待したいですよね。
ちなみにケポンはなんか作品賞絡みで見てるのありますかね。パラサイトとかジョーカーとかアイリッシュマンとかワンスアポンアタイムインハリウッドとかマリッジストーリーとかジョジョラビットとか、
いや、もう全然、ジョーカーのみですね、本当に。お恥ずかしい。もう本当にもう、うん、テロ寸前の気持ちの人間しか僕の中でいないですけど。
もうちょっとね。
死ねえよ、死ねえってばもう。
そうそうフォード VS フェラーリとかいいと思うんでね、ぜひ。
ね、すごいいいって聞きますけど、聞いただけ。はい。種ラジは世の中のことをすべて好きに、うん、もう種にしたいっていう風な思いの人たちに答える番組です。
うん、
映画、演劇、音楽などカルチャーをすげえ楽しんでる編集の人、岩崎ロック君と、お散歩、お散歩、もしくはお散歩などですね、できる限り金のかからない娯楽で楽しんでいる、構成人の池田、もしくはポンの、お送りしております、ポッドキャストでございますと。うん、はい、ということで、やっと、こんな感じですけども。うん、いや、まあ、アカデミー賞がね、猛威を振るったという感じですけども。
言い方が良くない気がしますけど。
どうなの？その、アカデミー賞の話題を誰かと喋ることとかあるんですか？
うん、アカデミー賞の話題を誰かと。
いや、パラサイトを撮った、俺さ、たまたまワウワウ見てたから、うん、あれすげえ盛り上がっちゃってたし、会場もやっぱりなんか今までとちょっと違う雰囲気だったよみたいなことを、誰かに言ったりとか、うん、そう話したりとかあるんですか？
まあ、基本的に人と接しないからな
ぁ。そんな、ごめん、なんか悪いこと聞いちゃったみたいな。俺でも喋ったよ、なんか、その、千葉に行った時に、移動中とかに、うん、その、なんか、まあ、パラサイトが撮ったのってのは、なんかすごい意味もあるんじゃないのみたいな話とか、
うんうん、
まあ、さっきも言ったけど、ジョーカー撮ったらやばかったよね、みたいな。いや、でも、主演賞は取ったね、みたいな、なんかそういう話とかしましたから、うん、だから、まあ、その人は映像とか、ちょっと詳しい人だから、まあまあそういうことなんでしょうけど、うん、まあ日常会話としても、まあだから20年ぐらい前って言ったらもうちょっと僕も覚えてませんけど、さすがにその頃はアカデミー賞の話って結構特別な話だった気がしますけど、
うんうん、
最近は普通に喋れそうな感じがするので、ちょっとね、うんうん、詳しい岩崎さんには、ちょっとなんとか、どなたかと、さらっと、こう、世間話というんですかね、うんうん。で、この、アカデミー賞の話が世間話としてどれぐらいいけるのかっていうのをちょっと、補足していただきたいなと思ったりもします、
ね。
う
ん
う
ん、難しいのは、昔その特別感があったみたいな話をされてたじゃないですか。なんか、うんうん、今本当にこう、アカデミー賞の作品賞を取るとかっていうのは、あんまり効果を、発揮しないですよね。去年のグリーンブックもそんなにヒットしてないですし、だから今回
興行成績に結びつかない
と日本の国内における海外とかアメリカを中心としたところについてはかなり効果がある。ノミネートされるだけでもかなり公衆に影響するんですけど、うん、日本はそこら辺があんまりないので、まあ、今回パラサイトがあれだけのね、まあ、
話題性が結果論だからしょうがないんじゃないの、
うん、しょうがないっていう、ね、
こういやいやいや違う違う、その、うん、だってそれはまあさ現実の問題だからさ、うんうん、だから見ろっていう話になったらなんかちょっと、さ、アメリカ全土が泣いたみたいなことで見なきゃいけないみたいな話になっちゃうから、うん、まあ、俺らは見たいなとは思いますけど、
うん、
だそれはもうちょっとその、広報的な、宣伝的な戦いの問題というか、べき論というよりかは、なんか、なんでそういう仕組みなのかなっていうのを眺めるというか、
うんうんうん、
まあ、ちなみに今度ベルリン映画祭とか、またね、始まったりしますけど、
そういうやるかどうかわかんないですけどね、今のところ。様子見。
そうなの？そんな感じでもあるんだ。
うん、うん、コロナウイルス
の関係で。まあ仮に、まあやるとしたら、そういう、ちょっとほら、まあ、ハイソな映画がね、取り上げられることも多いといえば、ざっくり言えばね、ありますけど、
うんうん、
そういう時に、その映画を、まあ、でも、なんていうか、万引き家族とか結構すごいヒットしましたよね、国内ではね。
そうです。まあ、そこまでではないですけど、うん、そうですね、まあ、比較的。
うんうん、だからまあ、
作品の中では、はい、
決してその影響がないわけでもないけど、ただその日本が絡まないとみたいなのは、うん、もしかしたら強くなってんのかもしれないけど、まあ映画から、何、社会学を作るみたいなこととかはできるかも。そういう学もありそうだよね。映画で社会を考えるみたいなね。う
ん、全然あると思います。
うんうんうん。なるほど、なるほど。
まあ、映画を研究することはそもそもにおいて社会を研究することっていうのは前のアカデミックライティングの本でもありましたけど、まあそういうことに直接的につながるものではあるので、まあそこを 深掘っていらっしゃる方は先人の方多分多くいらっしゃるかなとは思いますかね。
はい。ちょっとニュースの話ね、いろいろありましたけど、まあ、はい、あれですね、松之丞さんが白山になりまして。
なんかこの1ヶ月ぐらいずっと公演やってるんでしょ、あの人。
一月ではないのかな。襲名はこの11日とかで、だと思いますけどね。
なんか収録日の前日とかもやってましたよ。その前の日も多分やってたんじゃないかな。
あ、そうだね。イベントでね、ラジオエキスポでも、その、なんか映像が流れてたみたいな話。
講座に、各地の講座に上がるんでしょ、確か。
ああ、はいはい。
襲名披露みたいなので。
うん、うん、うん。
うん。それで多分この1ヶ月ぐらいはやるみたいな話を聞いたな。
なるほど、なるほど。あとあれですね、なんか、ロームシアター館長問題っていうのがあるんでしょ？俺、詳しくないんですけど。
そうですね。地点というね、劇団の方が、まあ、そこに、はい、つくつかないっていう話で、僕もずっと見守って、演劇ファンとして見守っているところで、いろいろ問題があるなぁと思いながら、パワハラ問題がね、今ね、あったりするので、そこら辺で平田織さんが、
公開質問状ね、出されたってことで、うん、なんか、本当にこう、芸能界、本当そんなにタレントの世界とか、まあ、演劇界とか音楽界とか、多分分野によってこういう問題への対応の仕方のテンションがちょっとずつ違うんだなっていうのが、こうちょっと面白いって言うと何なんですけど、あ、いろいろあるんだなってちょっと思いましたね。
うん、
はい。そして、まあ、ニュースはもうダイヤモンドプリンセス号の話ばっかりなので、
うん、
すが、まあ。
なんかあれすごいですよね。韓国の方が一人だけ入ってる。まあ、基本的に大阪に住んでらっしゃる韓国の方なんだけど、はいはいはい、その方のために韓国がいろいろと支援物資を送っているみたいな話があるっていうので聞いて、う
ん、他、なんか、いや、大半の日本人は、うん、海に接岸してるだけの船において、なんか日本の法律が万全にこう対応できるわけじゃないらしいみたいな話を聞いたことがあって、
わお。
だから、何？単に手をこまねいてるだけっていうよりかは、結構いろんなルール うん、の難しさがあって、ああいうふうな問題になってるんじゃないかって話も聞いたんですよ。
今でもあれじゃないですか、なんかほら、その海外的に見たら、その、うん、その培養してるような感じになってしまってるっていう話じゃなかったですっけ？
まあ、とか、まあ、だから不思議だよね。だって別に、まあ3000人だから人数は多いけど、一旦全部出して、別々に生活できるようにしてもいいような気もまあするんだけど、だからそれができない理由がきっとあったんだと思うんですよね。もうこんだけ長くなってくると不思議だなと思うけど。だから、まあそういうふうなね、事情とかも知りたいなとは思いますけど、なんかでも、こんだけやってると、ね、多分これは、まああとは、まあ、なんとなくこう落ち着いて言っていただければと期待しますけど、絶対、これ、振り返りの時出てくるよね。ダイヤモンドプリンセス号
なんか今後、こう、100年後とかに歴史を振り返った時に、天災は起きるわ、こういう疫病みたいなのも起きるわってんで、すごい年として考えられるでしょうね。2020年ってね。
まあね、でも疫病はもうずっと繰り返しね、生じてることなので、まあ、しょうがないし、人類はこれと、まあ、ある意味戦わなきゃいけないってことなんでしょうね。うん、はい。というような話でございました。う
ん、そんな感じで。
はい、話しませんけど、ちょっとね、書籍売上ランキングとか見たりしたりするとですね、結構面白かったりするので
。1位がかんばしい感じになってますね。なるほどなって。そうかそうか。
ね、なんかほら、反日種族主義とか知ってる？
あ、そうしてます。はい。話題になってましたね。
うん。ね、これとか、まあ、韓国の人たちにも多様な視点があるんだなとか、いうのもあるし、あと、子供六法っていうのは、まあ、これもちょっと話題になってます
ね。これ売れてるらしいですね。
ね、5位とかに入ってる。これずっと結構売れ続けてるので、まあ、いつかそんな話とかね。あとは、シンシアリー・ユアス。はい、ということで終わりましょうか。
田中みなみさんですね。はい、ということで、種枕は、アカデミー賞の話やら、ニュースの話やら、いろいろさせていただきました。今週もよろしくお願いします。ということで、お送りしましたのは、はい、岩崎と、
ホワイトボードを、もう一回消して真っ白にする作業を1時間ぐらい全然できます。池田でした。
種ラジ、また。